はい、ここからは伊藤橋本防災士の会の皆さんに月に一度防災について教えていただくコーナーです。今回は伊藤橋本防災士の会より山下会長にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
6月に橋本市や伊藤郡で豪雨による土砂災害が発生しました。その後先週にかけて西日本各地でも豪雨災害が発生しています。雨による災害への備えについて山田さん教えてください。
はい、まず最近よく聞く線状降水帯についてお話しします。
はい、
線状降水帯は次々に発生する積乱雲が列を作るようにして数時間にわたって同じ場所を通過したり停滞したりします。線のように伸びた地域に大雨を降らせ、長さは50キロメートルから300キロメートル程度、幅は20キロメートルから50キロメートル程度の強い雨の領域のことを言います。
はい、
線状降水帯が6月3日には橋本市や伊藤郡地域で発生し、多くの土砂災害に見舞われました。今月に入っても先週までに九州や中国地方のほか、北陸や東北地方でも発生し、洪水などにより被害がたくさん起こりました。
はい。
線状降水帯は大雨をもたらし、河川の氾濫や住宅地などでの内水氾濫のほか、雨水を多く含んだ山や崖などの斜面の土砂崩壊が起こります。6月上旬の2回の大雨では、皆さんが実際に体験されたり、恐怖を感じられたことと思います。
このような線状降水帯による大雨が降ると、どういったことが起こるんでしょうか。
先ほどもお話ししましたが、線状降水帯が発生すると、一定時間内に雨の降る量が多くなります。
はい。
結果、木の川や中小河川の水量が増え、川の水が堤防を越えて道路や田んぼに溢れ出すかもしれません。川の水が溢れ出すことを氾濫と言いますが、例えば木の川が氾濫しなくても木の川の水かさが増えると木の川に流れ込む中小の河川の水が逆流したり、木の川の水の逆流を防ぐために水門を閉めることが起こると、中小の川の水の行き場がなくなり、内水氾濫を起こすかもしれません。
はい。
その他、ため池の貯水量が増え、水が池の堤防を越え始めると、堤防が決壊して、低いところの住宅や畑に池の水が流れ込むかもしれません。また、長時間大量の雨が降ることで、山や傾斜地に多くの雨水が染み込み、土砂災害が発生するかもしれません。恐ろしい可能性をいくつか申し上げましたが、必ず今申し上げたことが発生するわけではありません。無駄に恐れないでください。ニュースやインターネットでその時々の情報を的確に取り込んで、早めの避難行動などで対応すれば、安心と安全を確保できます。
はい、線状降水帯による大雨が続いたときはどのようなことに注意すればいいですか。
まず線状降水帯が発生し長時間にわたってたくさんの雨が降るかもしれないときは、遅くても大雨が降り始める半日ほど前には気象庁から顕著な大雨に関する注意情報が発表されます。
はい。
この場合、土井や側溝に溜まった枯れ葉や枯れ草を取り除き、雨水の流れを良くしておきます。次に、雨が降り続いているときは、決して川の様子を見に行かないでください。
はい。
また、農家の方は田んぼや畑の様子を見に行くことも避けてください。気になることはわかりますが、川や田畑の様子を見に行って、足を滑らせて川に落ちて命を落とす事例がたくさん起こっています。
はい。
決して自分は大丈夫だなどと思わず、家族のために命を大事にしてください。国土交通省や和歌山県が紀の川に設置した河川カメラの情報をインターネットで見ることができます。
はい。
川を見に行くのではなく、自宅で情報を把握するようにしてください。雨が長時間続いて川が増水しているかもしれないときは、外出を控えてください。どの大雨でも、冠水した道路で車のエンジンが止まってしまい、動けなくなってしまったことで、車ごと流されて命を落とす人が大勢います。
はい。
皆さんも、テレビニュースでそのような光景をたくさん見ておられるはずです。不要不急の外出は、絶対に避けてください。
はい。一般的な注意事項をお話ししていただきましたが、もう少し詳しく注意事項を教えてください。
はい。防災行政放送や市または町からの行政メールで高齢者等避難準備の情報が伝えられたときは、まだ大丈夫などと考えずに、早く所定の避難場所へ避難してください。この段階ではまだ切迫した状態ではないので、隣近所に声掛けをして早期の避難を呼びかけしてください。避難所には食料や水を保管していないところが多いので、必要最小限の食料と水を持参すると安心できます。
はい。
すでに道路が冠水し、車のタイヤの半分以上が水に浸かる状態であれば、エンジンが停止するかもしれないので、車での避難は危険です。徒歩で避難する場合、長靴を履いての避難はやめてください。
はい。
長靴に水が入ると、重くて歩けなくなります。また、水の重さで長靴が脱げるかもしれません。足が濡れますが、紐式の運動靴を履いて避難してください。靴が脱げる可能性が低いです。次に、道路が水に浸かり、路面が見えにくくなっているときは、長い棒や杖、あるいは傘などで進行方向を探りながら歩くことで、水圧で蓋が外れてしまったマンホールや、側溝への転落を防ぐことができます。
はい。
道路を流れる水の量が多いときは、一緒に避難する人同士がロープで体をつなぐことで水に流されるのを防ぐことができます。ただこの場合、最も屈強な人が流されると、他の非力な人も一緒に流されるかもしれない危険があることを分かっておいてください。
なるほど。ここまで水の災害のことを話していただきましたが、他に注意することはありますか？
はい。お聞きの皆さんの想定外かもしれないことを少しお話しします。
はい。
お住まいの家が低い土地にある方は当然、家屋の床下または床上浸水の可能性があります。道路が水に浸かってしまう道路冠水の可能性もあります。
はい。
でも、道路冠水の可能性は少し高いところにある住宅地でも発生します。それは山の斜面などに降った雨が住宅地の側溝に流れ込んだものが道路に溢れ出て一面が川のようになる現象です。この場合、道路に傾斜があることが多く、水の流れが速くなるので足を取られるなどの危険性が高いです。
はい。
この現象は九州北部での線状降水帯による大雨で発生しています。このようなことは想定外のことですが、実際に起こり得ることなので、記憶に留めておいてください。
はい。まあ、イメージとしては、ちょうど今夏ですので、ウォータースライダーの水が流れている滑り台のところを逆に歩いていけるかというような、ああいった状況ですよね。
そうですね。
はい。本当に滑りやすくて大変危険ですから、気をつけていただきたいと思います。
はい。
そして6月には、 伊都郡や橋本市で土砂流出やそれに伴う災害が多数発生しました。土砂災害に関する注意点にはどのようなものがありますか？
はい、線状降水帯のような長時間にわたって大量の雨が降る場合、土砂災害発生の危険性が高くなります。気象庁の発表による気象情報や危険度分布を示すキキクルの情報を危険予知情報として活用してください。もともと山や地面には保水能力があるので、日頃の弱い雨程度では土砂災害の危険性は低いです。
はい、
大雨が続くと斜面などの保水の限界を超えてしまい、土砂崩壊が始まります。この土砂災害は雨が降り続いている時に発生しますが、雨が止んでしまってからでもたくさん発生しています。
はい、では土砂災害が発生する場合の兆候にはどういったものがありますか？
はい、土砂災害には3種類の形態があります。一つ目は崖崩れです。崩れた崖の高さの3倍程度の距離まで土砂が流れることがあります。二つ目は地滑りです。水を多く含んだ斜面の土が剥がれるようにして低いところへ落ちていくことを言います。三つ目は土石流です。崖崩れや地滑りで崩れた土や倒木が山あいの沢や川をせき止め、そこに溜まった水が先ほどの土や岩などを一気に押し流すことで発生します。
はい、
日頃からの注意事項としては、家の裏の斜面に亀裂が入っていないか、斜面が下がってきていないか、そのようなことがあると大雨が降るとその亀裂に雨が染み込み、崖崩れや地滑りの原因になることがあります。兆候としては、斜面からゴゴゴゴといった音がしていないか、小石がコロコロ落ちてきていないか、落ち葉が腐ったような匂いがしていないか、斜面から土色に濁った水が流れ出していないか、これらのことが一つでも発生していたら、土砂災害発生の可能性が高まっているかもしれません。当然、複数のことが発生していたら、すぐに安全な場所に避難する必要があります。もし、土石流が発生したら多くの場合、最初に直径50センチ以上の大きな石が転がってきます。
はい。
次に、倒れた木が流れてきます。最後に、泥水が流れてきます。土石流の速さは、時速40キロメートル以上と言われているので、徒歩では逃げ切れません。土石流の流れに沿って逃げるのではなく、流れに直角に逃げてください。逃げられない場合は、多くの頑丈な建物に避難するか、自宅の2階などの山と反対側に身を置いて、被害に遭いにくいようにしてください。
はい。雨による災害に遭わないようにする注意点は分かりましたが、では、どのタイミングで避難始めたらいいでしょうか？
はい。線状降水帯による大雨の正確な予測は難しく、予測をしても線状降水帯が発生しないことがあります。大雨が降る可能性が高い状態と言えます。したがって、半日ほど前から線状降水帯発生の呼びかけがあった時や、線状降水帯に関係なく大雨の危険性がある時は、市や町からの避難情報や大雨警報などと危険度分布を知らせる気象庁のキキクルを参考に避難の判断をすることが大事です。関連して、去年6月から運用が始まった顕著な大雨に関する気象情報があります。
はい。
この情報は、警戒レベル4相当以上の状況で発表されるので、発表された時に、崖や川の近くとか、 市や町が作成したハザードマップに記載されている土砂災害警戒区域や浸水想定区域などの災害が想定される区域にいる場合は、市や町などから発令されている避難情報に従い、直ちに適切な避難行動をとってください。では、注意情報にはどのようなものがあるかお話しします。
はい。
一番最初に出される注意情報は、早期注意情報です。大雨などに対して、警報級に発達する可能性があるときに出されます。警戒レベルは1相当です。皆さんに災害への心構えを高めてもらうことを目的としています。2番目に出されるのは、大雨注意報や洪水注意報です。警報に切り替わることを前提としていません。警戒レベルは2相当です。避難行動の確認を必要とし、ハザードマップなどにより、災害発生が想定されている区域や、避難先や避難経路の確認を促すことを目的としています。3番目に出されるのは、大雨警報、洪水警報です。この段階では土砂災害発生の危険性が生じてきます。危険度分布を知るキキクルや氾濫警戒情報でその時点での状況を把握することが求められます。警戒レベルは3相当です。市や町が高齢者等避難を発令する目安となる情報です。高齢者や体が不自由な方が避難を開始する目安になります。それ以外の人も外出を控えたり、気象情報などを積極的に収集することが求められる段階です。4番目に出されるのは土砂災害警戒情報、氾濫危険情報で、キキクルでは紫色で表示されます。
はい。
警戒レベルは4相当です。市や町が避難指示を発令する目安となる情報です。危険な場所からの避難が必要とされています。市や町から避難の指示が出ていなくても、キキクルや河川の水位情報をもとに自分で避難の判断をしてください。5番目に出されるのは、大雨特別警報、氾濫発生情報です。テレビなどの気象情報では黒色で表現されます。キキクルの災害切迫の情報です。すでに川が氾濫していたり、土砂災害が発生していてもおかしくない状態を示しています。警戒レベルは5相当です。すぐに命を守る行動をすることが求められます。このように、雨の状況や川の増水、あるいは山や高台からの水の流れ具合によっては、気象情報に限らず、自己判断で早め早めの避難行動をしてください。雨などが早めに収まり、避難行動が空振りに終わっても、避難訓練をしたと思って、次の大雨などのために備えてください。
はい、ありがとうございます。その他に何かお話ししたいことはありますか？
はい。伊藤橋本防災士の会では、毎月第1木曜日13時から16時まで、橋本市健康福祉センターで、福祉防災相談室を開催しています。ぜひ皆様のご来場をお待ちしております。また、ホームページをオープンしていますので、伊藤橋本防災士の会で検索してみてください。伊藤橋本地域で防災士認定をお持ちの方や取得を検討されている方で、防災士の会に興味がおありの方、防災に関する相談などがおありでしたら、 ホームページの投稿欄をご利用いただくか、会長の山下までご連絡をお願いします。携帯電話番号を申し上げます。090-6671-0271 です。もう一度申し上げます。090-6671-0271 です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。伊藤橋本防災士の会の会長山下さんに雨への災害の備えについて教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。